はい、こんにちは。チャンネル正論です。まず、もうご存知の方いらっしゃると思いますけれども、チャンネル正論では勝手に地方応援プロジェクトを今やっています。戸田坂店さんのご協力を得てですね、全国各地の美味しいものなどを紹介しております。この番組の最後に、プレゼントの募集要項を、説明しておりますので、最後までご覧ください。本日は、ノンフィクション作家の早坂隆さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。今ちょっとパネル持っていただいて恐縮なんですけど、はい、
はい。
今発売中の正論1月号に、早坂さんに寄稿していただいております。その前に、ちょっと紹介したいんですけど、早坂さんといえばですね、はい、先の大戦を体験された方々の話を直接聞いて、まあ書き残すことを続けていらっしゃいます。今年はこの、大東亜戦争広くっていう本を、これは、副奏者。
そうですね、発行は育報社
ですかね。ですね、はい。はい。これをまあ出版されています。まあ、市政の人々がそれぞれの立場で、まあ、子孫のために、まあ、国家のために、どのように戦争に向き合ったかということを、はい、まあ、直接お会いして、
ね、そうですね。当事者に取材する形でお話聞いて、まとめた形になりますね。うん、はい、はいはい。
とてもいい本なので、もう私もこれ、いろんな人に勧めてるんで。
ありがとうございます。
はい。ぜひどうぞ。はい、で、まあ、終戦から78年ですね。はい、で、まあ、ご存命の方も、まあ、少なくなっているんですけれども、そういう中でも、早坂さん、その、ご存命の方、こう、いろいろ探し当てて、はい、直接訪問されてお話を聞いてるんですけれども、はい、そのうちの一つが、この正論1月号に、掲載されています、真珠湾攻撃に参加した元航空兵の肉声ということで、そうですね、はい、一番下にありますけど、はい。はい、こちらで真珠湾に参加された現在105歳の吉岡正光さんの証言を取り上げています。はい、これまあ、今月号を、はい、が皮切りにシリーズ大東亜戦争最後の叫びということで、まあ、随時連載をしていくんですけれども、はい、ちょっとこれ、まあ、最後の叫びっていうふうにタイトルを、うんうん、まあ、これ早坂さんが提案あったタイトルですけど、はい、されたのは、
そうですね。戦争体験者の方々っていうのがもう90代からもう100歳前後。まあ、終戦時に子供だった方っていうのはまだいらっしゃいますけども、はい、兵士として実際に戦場に行かれた方となるともう100歳前後なんですよね。で、まあ、今回の吉岡さんはもう105歳ということでしたけども、まあ、本当にこのままだとこう埋もれてしまう。貴重な証言、肉声というのがありますから、そういったものをこう一つでもこう記録として残しておきたいなと。まあ、そういった思いで、最後の叫びということですね。まあ、取材としてももう本当に最後の機会ですから、もうあと数年ですよね、こういった取材ができるのが。
そうですね。
はい。
まあ、今回取り上げていただいた吉岡さん。
はい。
なんですけど、
はい、ええ。
これ2年前の日テレの番組でキャスターの桜井翔さんと、
嵐の桜井さんですね。
はい、が、まあ、取材をされて、うん、そこでそのアメリカ兵を殺してしまったという感覚はっていう質問をされてたんですけど、うんうんうん、これがきっかけか、なんか、どういう経緯で吉岡さん取材されたんですか？
その番組が騒動になったのはもちろん知ってました。で、まあ、当時も見まして、で、その吉岡さんのですね、まあ、テレビでは本当にワンカット、ツーカットしか、まあ、放送されませんからね、実際のその、まあ、生き様といいますかね、その生涯っていうものはなかなか伝わってこない部分がありますので、まあ、実際のその真珠湾の証言ですよね。それを、まあ、生の声として聞きたいということで、まあ最初そこでこう、真珠湾の生き残りの方がいないかなということで、いろいろ、調べていって、で、まあ吉岡さんに行き着いたんですけど、その時は、桜井さんのことで、こう、揉めたというか、話題になった人だった。最初は気づかずに。
あ、そうだったんですか。
で、こう、どういう方が調べてるうちに、あ、あの人だったのか、ということで、まあ一致したっていうところで、それで、まあ、取材お願いしたという、まあ、そういった流れになりますけどもね。はい。
まあ、早坂さんもその点をぶつけてらっしゃいますよね、吉岡さんに。
そうですね。やっぱりその点は、 聞きたいなという、うん、まあ、吉岡さんがどう思われたかっていうとこですよね。
そうですね。まあ、うん、桜井さんに質問されて、はい、それに対して、まあ、吉岡さんは何て言ったかっていうのは、まあ、はい、あの、正論にも書かれてるんですけども、はい、結構吉岡さんの答えっていうのが、淡々としてますよね、
う
ん。
そうですね。もう、吉岡さん自体は、件に関して、怒っているとか、っていう感じではないです。で、まあ、桜井さんからそう言われたときには、まあ、最初思わぬ質問だったので、ちょっと驚いて、すぐ答えが出なかったと。で、私テレビでなんて答えてますかねみたいなこと言われて、で、僕資料を見てそれを言ったんですね。つまり自分は人を殺せという命令は受けてないと。空母に魚雷を当てるという命令を受けたので、それを実行したんだという答えを、まあテレビでもされてるんですけど。で、それを吉岡さんに伝えたら、あ、もうその通りですと。でまあ特に怒ってるっていうことでもなくて、ああ、そういう考えもあるんだなというふうに思っただけですというふうに吉岡さんはおっしゃってましたね。うん、ですから、まあ、特に、まあ、もう達観してると言いますかね、うん、そういった潔さみたいのは感じましたけどね。だから、吉岡さんが今桜井さんに対してどうこうっていうことはないと思うんですけど、ね、ただまあ、やっぱり私たちが騒動を通じてですね、その取材のあり方っていうものはやっぱり学ばなきゃいけないなっていうのがあって、で私は騒動をなった時に、よくあるんですよ。うん、ああいう形って。はい、桜井さん、芸能人がテレビでああなったので話題になりましたけども、よく新聞記者の方とか、まあ、若い人多いですし、多いんですけど、まあ、私も駆け出しの頃のことも含めて自制を込めてなんですが、やっぱりその取材対象者の方に戦争体験を聞くっていう時にですね、なんていうんですかね、敬意みたいなものがないと、やっぱりああいう質問が出てしまう。私もいろんな方にお話聞くと、それまでに新聞記者から取材を受けて嫌な思いをしたとか、それこそなんか学校の、何ですかね、中学生とかがお話を聞きに来た時に、なんか何人殺したんですかみたいなことを聞かれたこともあるっていうような話をされる方、それは吉岡さんじゃないですけど、そういうケースもやっぱりあるんですよね、よく。何人殺したんですかとか、人を殺した時どう思いましたかみたいな。で、やっぱりそれは、僕はやっぱりその敬意がないっていう部分。それからやっぱりその歴史認識ですよね。戦争に対しての認識の部分で偏った部分があるから敬意が生まれないんじゃないか。そうすると公正な取材ができないということで、桜井さんのケースはまあ話題になりましたけども、よくあることなんですよ、現場で。で、それは僕らはやっぱり、自戒を込めて、反省しなきゃいけないし、貴重なお話を聞かせていただくという形。
そうですね。
感謝を持って、まあね、将来の日本のために戦った方々ですから、ね、私たちも関係ない話じゃないわけですよね。今の日本は、その方々が、いてですね、今の日本があるわけで、まあ、そこへの思い、歴史認識、戦争への考え方っていうものが、偏ったり、足りなかったりすると、ああいう質問が出てしまうってことだと思うんですよね。
教育ですね。
そうですよね。
それはあれですよね。早坂さんの作品、はい、まあ、正論でも私が編集長になって、もう何度も書いていただいたりしてるんですけれども、はいはい、やっぱり早坂さんが戦争で戦われた人たちに対するアプローチっていうのが、やっぱり敬意を持ってやられてるっていうのもあるし、まあまあ、ある意味も感謝みたいなところもあるじゃないですか。はい、でもそれは必ずしも日本のために戦った人だけではなく、 アメリカ兵でも、ね、
はい、
あの他のその兵士じゃない他の民間の人たちに対しても同じ視線っていうか、みんなやっぱりそれぞれの当時に守りたいもののために戦ってたというところがあるので、あのもちろん早坂さん日本人なので日本が中心にはあるんだけれども、戦争に対しての見方っていうのは、そんな偏っていないというか、すごくフェアかな、なんかこう、距離感が私は、あの、いいなと思って見てます。
ありがとうございます。そうですね。やっぱり、取材するときにこう、気をつけなきゃいけないのは、やっぱり予断を持って取材してはいけないってことですよね。結論ありきで取材してしまうと、あの、まあ、活字として間違ったものになってしまうかなという。ところはありますね。
うん、ちなみにこの吉岡さんなんですけど、正論の1月号にもこの写真をね、出してくださってるんですけど、105歳なのになんか背筋すごいピン
と。そうですね。あの私よりよっぽどいいんですよね。
やっぱりもうずっとそんな感じで。
そうですね。あの、私本当にお会いして、もう大ファンになってしまいましたけどね。もうかっこよくてですね、姿勢がもう本当にピッと伸びていて、本当にもう服装もピシッとしてですね、ネクタイ
ですよね。
かっこいいんですよね。で、
ネクタイピンはこれ海軍の。
そうですね。
ね、怒りのなんか。
日本帝国海軍の衣装ですね。
ですよね。
まあ今のも海上自衛隊も使ってると思いますけど、桜と怒りの衣装ですね。
桜と怒りか。
はい、これがもう、やっぱり、それをね、ネクタイにされてるっていうところにもね、やっぱり思いが。あると思うんですよね。はい。
ちょっと、正論のあの、写真ではちょっと下が切れちゃってね、
う
ん、そこは
見えない。ああ、そうですよ、なるほど。
でもいただいた写真見てて、はい、おおっと思ったんですよね。
よく気づきましたね、さすがですね。
いや、すごくその写真がもう背筋がピンと伸びてるのに、もうすごい印象的だったもので。
やっぱりすごく格尺とされてて、あの、取材自体も、あの、戦争体験者の方、やっぱり、健康面とか、まあもちろんご高齢ですので、私としては大体2時間ぐらいをめどにいつも取材するんですよ。それ以上過ぎると、やっぱり疲れてしまいますし。もう今回吉岡さんは4時間ぐらいもう喋りっぱなしですね。
で、また記憶もすごいじゃないですか。
そうです。あの、戦争体験に関する記憶っていうのはすごくしっかりされてましたね。で、まあ、ちょっとお耳悪かったりはしますけど、こっちは大きな声でこう話しますけど、それに対してのお答えっていうのはもうしっかりしたもので、いや、立派で、もう、僕の方がさっき疲れてしまいましたね、4時間で。腰痛かったり。でもすごいね、やっぱりあの世代の方、そしてまあ、本当にね、命かけて戦場行かれた方っていうのは何かやっぱり僕らにない真の、強さ、たくましさ、っていうものは、なんかあるような気がしますね。
うん、私、あの、すっ飛ばして、まあ、吉岡さんの話いろいろ聞いてるんですけど、吉岡さんはそもそもどういう方で、真珠湾攻撃に参加された、
そうですね。まあ、もともとは、能登半島の小さな村の漁村の出身の方で、まあ、海軍の航空兵になりたいということで志願してですね、で、航空兵になって、で、真珠湾の前は、日中戦争の方で、まあもう飛行機に乗ってたという。まあ、やっぱり真珠湾攻撃はもう本当に腕のいい人、パイロットが参加した戦いですから。で、そこでこう選ばれて、まあ空母の蒼龍に乗ってた方ですけどね。で、真珠湾の時は97式の、まあ、魚雷を撃つ役だった人ですね。97式は、まあ、3人乗りなんですけども、まあ、パイロットと、まあ、その、偵察員っていうんですか、まあ、偵察員が魚雷を撃つ係になるんですね。はい、で、あと、まあ、あの、通信をする、係と。まあ、3人で乗るんですけど、うん、吉岡さんは、その、まさに魚雷を撃つ、まあ、その、レバーを引いた人ですね。
そこの描写もすごい細かいですね。
ですから、そこの場面っていうのは、かなり、こう、まあ、こっちも何度も聞いていきますけども、よく覚えておられたので、私もそこはもう聞きながらね、心動かされるものがありましたので。
本当に、細かい描写なので、こう、目に浮かぶようですけどね、この過程が。
そういうね、体験をされた方が実際にまだ、ご存命でね。
いや、びっくりです、これ。
東京にいるんだということで、まあ、それも驚きですよね。
でも、この吉岡さんも、その、 3人で乗ってて、で、まあ、要するにその攻撃をしに行くわけですよね。はい、命令ですから。だから、魚雷を撃つことしか考えてませんでしたと。他には何も。
そうなんですよね。例えばなんかね、映画とか、漫画だったら、いろんな、こう、ふるさとの恋人やら、家族が思い浮かんで、とかね、生きる死ぬのことを考えて、なると思うんですけど、もう飛行機乗ってその戦場に行ったらですね、もうその魚雷を当てることだけに集中してたっていう、まあそこも映画ではないリアリティと言いますかね。
本当ですね。
やっぱ怖いとか死ぬのがどうとかっていうのはもうそこ以前の、まあ海軍に入る時とか、まあ真珠湾攻撃するとか言われた時にはいろいろな葛藤が あったわけですけどね。まあ、戦場に行ったらやっぱりそういう命令っていう、それをこなすんだという、それが戦争じゃないでしょうかね。
その命令に、もう、まっしぐらというか、真摯にそれに向き合ってね、やられるということなんですけど、まあこれ、実際読んでいただきたいんですけど、意外な展開も入っていたりして、はい、言えそうなのと、この真珠湾攻撃に関してね、公式の記録について、っていうところがあるってい
う、ね。そうですね。ですから、さっきの大戦に関しても、まあ、たくさんのね、本、出てますけどね、まだまだ埋もれてる話が間違って伝わってるとことか、あるんですよね、当事者に聞くと。そういった声をこう、一人でも、まあ今後ね、また聞いていきたいなと思いますけどね。
確かに。ちなみに、これ、まあ最後の質問ですけど、早坂さん、毎回この、さっきの大戦に関係された方とかのお話を聞いて、何ですかね、一番こう、いつも、まあ毎回受け止めは多分違うんでしょうけど、どういう気持ちで、私多分これやったら、多分、なんていうかな、やっぱ扱うものが重すぎて。
はい。
うん。
そうですね。ですから、まあ、やっぱりとてもね、戦争とは何ぞやっていうところまで行くと難しいテーマで、それはもう一生かけてね、問いかけなきゃいけない、皆さんも。っていうテーマだと思うんですけど、まあ一つはしっかり史実だけを、まあ、裏も取りながら、記録にしたいっていう思いと、あと、まあ、私のその感覚としては、やっぱり、その戦前の生きた方々の、何か今私たちがちょっと忘れていたり、失いかけてるものっていうものが、まあ、戦前を、まあ、闇雲に美化したいわけでは全くないですが、何かね、そういった私たちも今生きるヒント、教訓、素晴らしい、こう、教科書みたいなのがある気がするので、そういったところは毎回、もう教わってる感じですね。大先輩から。
直接。
そうですね。すごくもう、毎回勉強させてもらうっていう、形になるんですよね。
エネルギーもらえますね。
いやー、皆さんお元気ですしね。すごく、何かたくましいところがあるので、105歳の方ですからね、私ももう半分50歳、
そうですよね、
もう若輩者という形でなるんですけど、もう人生を教えていただくっていうようなね、そういう感じは毎回ありますね。
皆さんもぜひこの月刊正論1月号を読んで、はい、この早坂さん今お話しされたようなことがもう凝縮されている内容なので、ぜひ読んでいただければと思います。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
またこの後に、このプレゼントですね、ここに並んでいるこのチューハイ、6巻詰め合わせセットを30名の方にプレゼントしますので、その応募要項についてお知らせがありますので、ぜひそちらの方もご覧ください。よろしくお願いします。